ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。リスナーの皆さんが保険を見直すときっていつですか。車は更新日があるので分かりやすいですよね。お家関係は引っ越した時とか。私も先日実は見直したんですが、保険料が一般的にアップすると言われているお誕生日も一つの目安になるかもしれませんね。そして忘れてはいけないのがヤンの保険タックル。今回も皆さんにとって見直したりする一つの機会になりますように。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るヤン。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお送りしていますが、今回のゲストはこの方です。株式会社ヤンから岩田義行さんことガンちゃんにお越しいただきました。ガンちゃん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
ガンちゃんは2回目ですよね。
そうです。
その2回目の出演ということで、前回は火災保険にお話しいただいたんですけれども、はい、さらに深く教えていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、
ということで、大石久美子、名をつけました。題して、火災保険の知っていないと損をする、こぼれてはいけないこぼれ話ということでお送りしていきましょう。ではですね、ガンちゃん、まずは一つ具体的に例を挙げていただいてもよろしいですか。
そうですね、
はい。
まあ、よくこれはね、お客さんの入るときはね、気持ちよく入っても、いざ起こったときに、っていうようなことがね、時たまあるんですよね。それ例えばね、はい、1000万円の火災保険に入っていたのに、いざ事故があったときに250万円しか出なかったと。
ちょっと待ってください。1000万円なのに250万円って4分の1じゃないですか。
それは全焼の場合は別ですけども、一部損って言いましてね、
はい、
一部分が燃えた場合、それの比率に値する数字しか出ないと。ただ半分燃えた場合、
はい、
でもそういうことが起こりうるんですね。はい、それはなんでっていうことになるんですけども、はい、保険法の考え方で、保険法第19条に一部保険っていう部分があるんですね。その中で、比例店舗という言葉があるんですけども、
比例店舗、
はい、
初めて聞いたんですが、これ何ですか。
そうですね、なかなかこう理解しにくいんですけれども、比例っていうのはその言葉の通りで、その何対何歩とか何分の1とかっていう、そういう比例っていう意味ですね、
はい、
それに対して保証があるっていうことなんです。で、これ大変難しい言葉なんで、
はい、
例え話でこう話しないといけないと思うんですけども、例えば大石さんが、
はい、
私とこ の, その不動産会社してますので、時価例えば2000万円くらいの価値のある、例えば中古住宅が、はい、たまたまうまいタイミングで例えば1000万円で買えたとします。
それもお得ですよ ね,
ね。そしたら1000万円で例えば買った物件を、大石さんだったらいくらぐらいの火災保険入ります。
いや、1000万円で買ったんだから1000万円じゃないです。
そうですね、大体そういう考え方が普通だと思うんですよ、
はい、
ただその時に、案外気がつかない落とし穴に陥るっていうか、知らなかった損したなっていうのことがね、あるんですね。
落とし穴がそこにもあるんですか。
そうなんですよ、
はい、
でその時に結局一部保険、要するに2000万の価値のある物件に1000万しかかけてないということに判断になってしまうんですね。
1000万円で買ったのに、もともとは2000万円の価値があるということなんですね。
その価値の判断の仕方っていうのは、保険屋さんが、査定した格好で、数字が弾き出されるもんなんですよ。例えばいつ建ったもんやとか、どんな建物やとか、 構造ですね、うん、まあ、そんなんで金額がだいたい決まるんですね。でも私は1000万で買ったから1000万で、言えないかということで入れる方が大半なんです、
うん、
ですからそういうところをお客さんが分かってて入った場合と、
はい、
知らなくて入った場合とっていうことにそういう落とし穴がありますのでね。
へ、私知らなくて火災保険に今の今まで入ってました、どうしましょう、
そしたら、うん、その1000万円で買った物件で1000万の保険を入りました、
うん、
でそこで例えば万が一火事が起こった、うん、で半焼半分燃えたとしますね、うん、そうすると損害額、1000万円ですよね、
うん、
そうすると私は1000万円の保険入ってるから1000万円の半分としても500万は保証もらえるというが普通ですよね、
うん、思ってましたけど、なんかその言い方だと落とし穴があるんですよね、
ええということはね、
はい、
2000万円に対して1000万の保険に入っていることは、
うん、
その時点で2分の1なんですね、
はい、
それで一部保険いうことになってしまうんです、
うん、
2分の1 で被害が2分の1起こった、
うん、
そうすると2分の1かける2分の1で4分の1になるんですね、
うん、
それで250万円しか保証がないという出ないという、
すっごい分かりやすかったんですけれども、多分大体の人が自分で買った値段に対しての保険しか入ってないと思いますが、
そうですね、うん、だからその時に保険屋さんの勧められるっていうのは、うん、再調達価格って言いましてね、
はい、
そのものが消失した場合、うん、それがもう一回作り直せるっていう、
へえ、
その金額でおすすめされると思うんですよ。
だからそれは良心的な保険屋
さんですね。そうなんです。ですからそれは何も保険金をね、うん、高くしようというんじゃなしに、
うん、
やっぱり良心的におすすめしていることなんですね。
ですごくお話は分かったし、これから気をつけていかないなといけないなっていうのは思うんですけれども、契約者としては納得しきれない部分もありますよね。
ですから、うん、2000万円の価値がありますよって言った物件に関しては、うん、その価格2000万円で契約いただいておくっていうのが一番間違いないことなんですよ。
であと気になるのが、家族が増えて増築とかしたりした時でどうなるんでしょうか。
そうそう、増築した場合なんかでもね、うん、新築で建てて、
はい、
2000万で建ててで家族も増えたもんだからあと500万ほどの増築したという場合も、うん、やはり保険会社さんに契約すでにされてたら連絡取っていただいて、うん、でもう一回その査定のし直し、
うん、
金額の見直しいうことをしてもらわないとダメなんですよ、
うん、であと保険の加入時ってやっぱり義理とかもあって二重契約になることもありますよね。
そうですね、案外入ってるんだけども、積み立てとかそんな関連の保険で入ってくださいとか言われて案外入ってしまう、
はい、
そうするとその場合は過剰保険って言いましてね、
うん、
価値よりも高い保険金かけてしまうことになるんですね。そうするとそれは掛け損です。保険料を払うっていうのがね、
うん、
無駄になってしまうんですよ。
そのあたりも気をつけないといけませんよね。あともう一つ気になるのが、最近台風とか竜巻とかゲリラ豪雨とか落雷とかね、各地で起こってるんですけれども、このような被害も火災保険で保証することってできるんですか。
できます。火災保険にもね、そういう集中豪雨による浸水だとか、
はい、
落雷とか、
うん、
そういうものに関しての保険が含まれてますのでね、
そのあたりも注意して見直した方がいいということですね。
そうなんです。
で床上の浸水とかもそうなんですけれども、はい、やっぱり浸水に被害に遭ってしまうと1ミリでも使ったのであれば保証してほしいなと思うんですが、何かその基準とかってあるんですか。
あります。これも案外ご存知じゃないと思うんですけどね、ある保険会社ではね、
はい、
被害が 30% 以上出たとか、床上45センチ以上浸水した時に水災保険っていうのが出るんですね。
知りませんでした。でもやっぱりできるだけちょっと使った時点で出てほしいのが ね、加入者としては実際
もちろんそうだと思うんですけども、うんうん、やはりこれはやっぱ保険っていうのはね、お互いこう相見合うっていうね、うん、助け合うっていう理念から言ってますので、それなりの基準を設けないと、うん、なかなかその成り立っていかないっていう部分もありますのでね。
そうですよね、そういったその助け合いの部分とか基準っていうものをなかなか私たち加入者は知らないので、この番組をきっかけに皆さんもそれを知ろうという努力とか、これをきっかけに見直してほしいなと思います。
そうですね、うん、で今のその水災の保証ですけども、はい、保険金額の 5%、うん、でまた最高額が100万までとかね、そういうのもあります。ですから本当にこうそういうことに関しての保証はもうわずかな金額になってしまうんです。ですから、まあ、保険に入る前に、やはりその被害に遭いにくい場所とかね、被害に遭いにくい建物いうものをこう考えられるのもね、一番じゃないかなと思いますね。
そうですね、そのあたりは番組後半でお伺いしたいなと思います。今回は火災保険についてさらに知っていただこうということで、知っていないと損をするこぼれてはいけないこぼれ話ということでお送りしています。父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家には火災保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
今回はガンちゃんとともにお送りしておりますヤンの保険タックル。先ほど番組前半の最後でガンちゃんが住宅選びから気をつけないとというね話もあったんですけれども、そのあたりについても教えていただけますか？
そうですね、皆さん市が出しているんですね、
はい、
災害マップ、
はいはいはいはい、
これは南海地震が起こったら津波はどうやとかっていう話題になりましたから、一度はご覧になられたり、まあ、よく耳にされたりすることはあると思うんですけども、案外とマップで見るとね、海沿いだけが危ないとか、いうことは限らないんですね。
そうですよね、私も実際に見てそう思いました、ではその時のマップの見方とかもやっぱりガンちゃんは相談に乗ってくれるってことですか？
そうです、私どもやっぱりそういうものを頭に入れてる中で、まあ本当にこう災害内に行く場所、この場所がいいですよっていうおすすめしてますのでね、
まあ、保険もそうですけれども、土地ですとか住宅関係のことはガンちゃんに任せれば大丈夫ということですね。
任せてください。
はい、そんな力強いガンちゃんから今回プレゼントがありますが、今回ですね、実はいつものクオカード1000円分を3名様ということでよろしいでしょうか？
はいはい、お願いします。
はい、ということでプレゼントの宛先はこちらです。郵便番号 670-8566 FM 元気、メールの方は 793@fmgenki.jp、 そしてファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係までお送りください。さて今回はガンちゃんとともにですね、火災保険の知っていないと損をするこぼれてはいけないこぼれ話ということでお送りしました。ガンちゃんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ヤンの保険タックル、今回の再放送は1月18日土曜日午前11時から、そして次回は2月6日木曜日午前9時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。